愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。先週に引き続きご出演いただくのは教育学部の立ち入りはじめ准教授です。今週は立ち入り先生が取り組んでいる補聴器についてと、聴覚に障害を持つ学生さんをサポートするパソコン筆記システムについてお聞きします。先生はなんと2歳児の、
はい、
老学校で、徳島の老学校で2歳児の担任をしてらっしゃったというお話、そして補聴器の話を先生お伺いしたんですが、はい、小さなお子さんに補聴器が合うかどうかっていうのを聞くのって大変ですよね。
そうですね、大人の補聴器と違うのはその一番大きなところはそこでして、大人の場合にはですね、聞こえますかって言って、聞こえますとかですね、聞こえないとかって言ってくださるんですが、子どもさんの場合言っていただけないんですよね、ですからそこらをどう調整していくかという、あるいは補聴器を選んでいくかっていうのはですね、これは非常にこう特殊な世界の話になります。
本当にこう地道にお母さんがお子さんの様子を見聞きするといいますか、様子を見ていて、今この音は聞こえてるんだな、この補聴器は合ってるんだなっていうのを一つのデータにして、
はい、そうですね。ですから補聴器をつけ始めの頃にはですね、お母さんに日記をつけていただくんですね。音に対する日記というんですが、今ドアを閉めた音が聞こえてみたいだぞとかですね、ハトポッポの声が、時計のハトポッポっていうんですか、そんな音に対して振り向いたみたいだぞとかですね、それで何メーターぐらいからの音だったぞとかいうことを日記に書いてもらったりして、それをこう読みまして、少しもうちょっと聞こえた方がいいかな、いやちょっと音が大きすぎるかなとかですね、そんなことを観察しながら調整をっていうものを進めていきます。
でもそれだけ大切というのは、やはりその成長期に音声言語をしっかりこう身につけるというか、それがやっぱり子どもの時期は大切だからこそですよね。
そうですね、とりあえずそのまず聞こえ、少しでも聞こえるようにしてみる、はい、で少しでも聞こえるようにすることによって、今度は自然な発声が出てくる、そういうことで音声から、日本語という言語を獲得しやすくしていこうじゃないか、そういうアプローチが一つはその補聴器という方法だと思っています。
そして老学校を経て、先生、筑波大学では、その補聴器の研究を始められたというふうに。
その通りです。
やはり補聴器というのは、まだまだこれからもっと伸びていくぞと。
まだまだその研究し尽くされていない部分がたくさんありまして、そういう意味では非常に面白い。
もう日本には20社の補聴器メーカー600種類の機種があるということで、前回もその超能課長という、聴力の能力と書きますが、超能課長という時はその選定ですとか、そういった研究などもしてらっしゃったそうなんですが、600種類もあるっていうのはなかなか、
そうですね、
やはりその方に合った補聴器、
はい、その価格でありますとか、性能でありますとか、デザインであるとかですね、これは車、自動車を選ぶということと同じなんですが、補聴器を選ぶということに対してどう私たちがアドバイスができるかというようなことも一つの専門性の中の一つです。
もうこの筑波大学の機関というのはもうそういった研究に没頭してらっしゃった。
特にその子どもさんの補聴器をどう評価したらいいかという、そういうことで修士論文を書かせていただいたわけなんです。
中でもその子どもさんの耳に合わせたイヤーモールドというんですか。
耳にこう補聴器をつけるためのですね、耳栓ということをよくイメージしていただいたらいいんですけれども、そういったものを子どもさんの耳に合わせて、製造するということをやっています。
私たちがこの耳栓ですとかイヤホンと言って思い浮かぶのは、白なり黒なりのポコッとした突起があるものなんですけれども、このイヤーモールドというのはその人個人の耳型に合わせてスポッと入る、
そうですね、子供さんですからこう動いたり、あるいは鉄棒をしたりとかですね、小学生になりましたら、マット運動をしたりとかっていうことがあります、でその度に怒ったりすると不自由します、ですからそのお子さんの耳の形をとって、でその耳の形にすっぽり合うような、そのイヤホンといいますか、耳栓というものを作ったりするんです。
そうなりますと違和感もほとんどなくなりますし、お子さんたちも自由に動くことができますよね。
ですから慣れてくるとですね、補聴器をつけたままシャワー浴びちゃうとかですね、お風呂に入っちゃうなんていうことがあってですねそれはまた困っちゃうんですよね。
だって最近のは本当に性能も上がってるでしょ。デジタル補聴器というのは本当に自分の弱い音だけをこう引き上げたりすることも、
ですからそういう、こう補聴器の性能がどんどんどんどん今上がっております。でその性能をどれだけうまく使いこなせるかというのは、その補聴器の調整期間に関わってるんですね。でところがその調整というのは当然その子どもさんの場合には難しくなりますので、まあ、そういったことをどうしたらいいのかというのはですね、もう本当に面白い分野なんです。
そういった研究を愛媛大学でもずっと続けてらっしゃるそうなんですが、はい、もう愛媛大学には十数年いらっしゃるそうなんですが、その中で嬉しい出会いもあったと伺っておりますが、はい、なんと徳島の時に担当していた2歳児の学級の生徒さんが愛媛大学に入学していらっしゃったんですよね。
はい、ちょうど私が2歳児学級のですね、担任をしてた時の子どもさん、その子どもさんが大きくなりまして、で18歳にですね、なりまして、でなんとまだ愛媛大学で勉強したいということで受験をしてきたんですね。まあ、ですから、まあ、そのお子さんに私は2歳で担任をして、そして大学生として入学してきて18から22歳かな、まあ、卒業するまでの4年間ですが、まあ、大学生、私の研究室ではなかったんですけども、まあ、授業を受けて授業いたしましたし、それからその就職の後のこともですね、いろいろとこう今もずっと連絡を取りながらやっております。
うわ、でも本当にもう十数年ぶりの再会だったと思うんですけれども、感慨はそれは私がもう想像する以上のものだったんじゃないかと思いますけれど。
そうですね、ですから2歳で教えた子どもがですね、18になってもう一回教えるなんていうことができる、あ、これもなんていうんですかね、まあ、教師という商売をこうずっとやってきた、それゆえのですね、非常に仕事のやりがいといいますか、喜びにつながってます。
愛媛大学には現在10人の聴覚に障害を持つ学生さんがいらっしゃるということなんですけれども、そういった学生さんにをサポートをしてくれる、学生さんがまたたくさんいらっしゃるんですよね。ボランティアスタッフの皆さんだということなんですが、どういった形でボランティアをしていらっしゃるんでしょうか。
大学の講義というのはですね、割とその大学の先生が一方的に話して、でそれを学生が聞いてという授業が多いんですね。まあ、ですから聴覚障害がありますと、その先生が言っている講義の内容が聞き取れない、まあ、ですからその聴覚障害の学生さんの両隣に、まあ、聞こえるボランティアの学生がつきまして、で先生が話している内容を、まあ、ちょうど速記のようにですね、ノートに書いていくという、そういうボランティアを置いております。まあ、そのことをノートテーカーというふうに言ってるんですが、今愛媛大学には大体100人ちょっとのですね、そういうノートテーカー学生が登録をして活動しております。
それからそういった方とまた別にですね、これは愛媛大学独自になるんでしょうか、教室にはこのパソコンの字幕を使ってというシステムあるそうなんですが、これは先生がずっとまた研究を続けていらっしゃるそうなんですけれども、どういったシステムなんですか。
そうですね、最近パソコンでですね、音声認識というソフトウェアがありまして、まあ、これをこう上手に使うことができないかということで、まあ、研究を始めまして、まあ、今年でちょうど5年目ぐらいになるんですね。その音声認識のソフトウェアってのはあることはあるんですが、まだなかなか完璧にその音声を認識して、まあ、コンピューターの文字に変えるっていうことができない、まあ、ですからその足りないところをどう補ってうまく表示させたらいいかということをずっとこの研究として取り組んできたわけなんです。
教壇の前で教授がしゃべる、ただ、まあ、教授の皆さんにはそれぞれ癖もありますし、
そうですね、
一般になんていうんですか、例えば私が教室の隅に座ってしまうと聞き取れなかったりする場合もあるんですが、教授が喋ったことをボランティアスタッフの学生さんが改めてはっきりした口調で、パソコンが読み取りやすい口調で、もう一度言い直したことをパソコンがそれ音声にする、
その
音声認識する、
もう素晴らしい理解です。
そうですか、
その通りです。
その音声認識したものがもしかすると文字が間違ってるかもしれない、誤認識してるかもしれないものをまた打ち直す学生さん、別の学生さん、
その通りです。
2人のボランティアを通って最終的に聴覚に障害を持つ学生さんのところのパソコンに文字が映し出される、教授が喋った話が手元のパソコンに来るまでに、
そうですね、早い場合はだいたい7秒ぐらいで
7秒
文字が出てきます。
だって音声ボランティアの方、そしてその誤認識した漢字を直したりする方、2人の間を通ってますよね。
そうですね、 音声ボランティアがいるところはですね、実はまた別の部屋になってまして、はい、まあ、そこら辺その部屋同士を全部インターネットの回線でつなぎ合わせてるんですね、うん、ですから音声も文字もほとんど即時で行ったり来たりするもんですから、うん、非常に早い表示というものができるようになっています。
すごいです。これは教室でパソコンの字幕を使って先生の声を字幕で表示させるシステムなんですが、これは今あの実用化がうまく進んでおりまして、なんと2004年になりますが、はい、日本電子情報通信学会のヒューマンコミュニケーション賞を受賞されたということで、
はい、
これはあのもう本当愛媛大学に限らず全国に広がっていって欲しいシステムですよね。
そうですね、まだその十分まだ 100% 出来上がってるってわけじゃないんですけどもね、はい、この音声認識というものをいかにこう実用的に、まあ、実際に使っていくかということでは、うん、もう少しこの研究も進めて、なおかつですね、いろんな大学の他の聴覚障害学生にも同じようなシステムを使っていってですね、うん、こう講義の内容が少しでも分かりやすくなるようになってほしいなというふうに思っています。
本当にあの先生のお話を聞いておりますと、教育というのはいろんな角度から教えることもできるし、サポートできることもあるし、
はい、
そしてあのその十何年本当に一生の半分ぐらい関わっていくことあるし、いろんな形があるんだなと。
はあ、そうですね。
耳の機能で、
はい、
あのちょっと聞こえないと、私でもラジオの手元にあるラジオのボリュームをクーッと上げると、
はい、
全部が全部一緒に大きくなってしまって、聞きたい人の声だけ聞くなんていうことはできないんですが、そうですね、これが広い講義、
はいはいはい、
行動になると教授の声だけ聞きたいのに、
はあはあ、
教授の声だけ聞くなんていうのは、はい、なかなか難しいんですが、そのところにも目をつけて、
はい、
ちょっと工夫をされてるようですね。
はははですね、最近 FM 補聴器といいましてですね、
はい、
あの先生の声をですね、FM 電波というものに乗っけまして、そして、まあ、補聴器に FM 受信機というものをこうくっつけましてですね、そしてクリアに、まあ、FM マイクをつけている教授といいますか、まあ、講義者の声をクリアに聞くという、うん、まあ、そういう機器が開発されています。
そうなるとあの周りの雑音ですよ、まあ、雑そんなに雑音があっちゃいけないところではありますが、先生の声だけが、
はい、
クリアになる。
そうですね、まあ、だけというわけにはなかなか技術的には難しいんですけれども、まあ、あの聴覚障害の学生さんにとって非常に分かりやすい形での声というのが飛んできます。まあ、ですから特にですね、これはあの小学校であるとか中学校というですね、はい、まあ、どちらかといえば周りの子どもがざわざわざわざわするようなところで勉強している聴覚障害をお持ちの子どもさんに今お勧めしているところです。
いろんな角度から研究をしてこられたと思うんですが、これからはどういったことに注目して。
そうですね、一つはその補聴器という人、まあ、私はその音声言語という形でアプローチをしてきたわけなんですけれども、最近はその音声言語というだけではなくて、その聴覚障害のお子さんに対して手話という一つの言語を使って教育をしようじゃないか、まあ、そういうやり方も当然必要な方法でありますし、まあ、大切な方法なもんですから、そういう手話のどう教育の中でうまく上手に使っていくか、まあ、こういうことを少し研究として取り組んでいく必要性があるというふうに思っています。
この先生のお話を聞いておりますと、はあ、なるほどと驚かされることや、
いえいえ、
本当にああ気がつかなかったと思うようなこともたくさんあるんですけれども、ははこれからも先生の研究の中で、
はい、
あの私たちをたくさんこう驚かせていただきたいと思いますので、
ははぜひぜひ、
はい、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科の前原恒弘先生にご出演いただきます。お楽しみに。